こんにちは、馬乗りラジオです。私がサイトか、馬乗りの管理人の馬乗りでございます。どうも、今回もですね、スカイプという音声チャットのソフトを使いまして、大阪にいる与田さんと私、東京のマドリンで楽しいお話をしようと思います。どうも、与田さん、こんにちは。
どうもどうも、こんにちは。
お便りが来ました。
おぉ。
お便り募集いつもしておりますんでですね、ぜひ、リスナーの皆さん送っていただけるとこちらが泣いて喜ぶんですが、テラポンさんという方からですね、いただきました。読み上げようと思います。はじめまして、京都府のテラポンと申します。ポッドキャスティングをテレビ番組ワールドビジネスサテライトで知り、ネットでポッドキャストナウを通して、第15回から馬乗りラジオを聞くようになりました。洋楽のことはよくわかりませんが、ポケットカリキュレーター、電卓の話など、洋楽のわからないものにもなんとなくわかりました。ということで、まあ、番組の最後にミクシーのお話が出てきたのでメールしてみましたということで、ね、ミクシーの方でメッセージをね、
はいはいはい、
いただいておりまして。
そうですね。
次回も楽しみにしていますと。これは与田さんの方にも。
いただきましたね。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
いやね、ただでさえこう、そういうメッセージとかメールとかですね。まあ、コメント欄を見ていただければ、あんまりコメントもつかない。
なかなかメールは、なかなか来ないですね。
来ないですね。まあ、まあね、サイトやっててもあんまりね、皆さん、こう、バンバンメールとか来ないよっていう話なんで。
そうですよね。割と大手なサイトでもメールなんてめったにみたいな話聞きますしね。
まあ、そんなもんでしょうなと。で、このラジオはただでさえね、二人がなんか、二人だけで盛り上がってる。サイトなんでね、番組なんで微妙なんですけれども、なんかワールドビジネスサテライトでそうなんですね、ポッドキャスティングの特集かなんかがあったそうなんですよね。
みたいですね。
それをきっかけに結構ポッドキャスティングとは何ぞやみたいな感じで、調べてみたというような人が多いみたいで、
はい、
うん、面白いなとか、うん、言う方とか、あるいはつまんないかったみたいなとか、そんなの、うん、ラジオとかがこんだけ盛り下がってんのに、なんでこんなのが盛り上がるわけないじゃん、みたいな。いろんな、感想を、チラチラとインターネットの中で見ることができましたけれどもね。
はい。
15回から馬乗りラジオを聞くようになったと。過去の放送は14回はおすすめですね、ちなみにね。僕があんまり喋ってないから。過去の放送も聞いていただくと嬉しいですが。洋楽のことは、よくわからない。まあ、なるべくね、知らない方にもわかるような話をしている、するつもりでおりますんでですね。
はい。
ぜひともね、なんていうか聞いていただければ嬉しいなぁと、こちらは思っております。どうもありがとうございました。いや、そんな感じで、微笑ましく始まりました。今回の馬乗りラジオでございますが。はい、この間、エルクランドのゴールデンという CD を買ったら、それが CCCD だったみたいな話をしましたが。
はいはい。
XCP というですね、技術らしいんですね。
そうですね。
それいわゆる新しい CC、コピーコントロール CD だと。
うん、
で、徐々にまあ、その情報がですね、IT メディアニュースとか、にも、乗り始めておりましてですね、
はい、
6月17日に、記事になりましたが、ソニー BMG 新技術のコピー防止 CD をリリースということでですね、これがまあ、その XCP という技術を使いました。
はい。
目的、個人的な利用の目的で CD を3枚までコピーできるとかね、
はい、
自分のコンピューターにマイクロソフトの保護付きフォーマットで音楽ファイルを保存できるとか、うん、まあ、大体僕がこの間言った通りの機能を持った、CD の話を出ておりますね、
はい、
で、この記事で面白かったのが、このコピー防止技術も強力とは言い難いと。アップル、マッキントッシュのユーザーには現在何の制限もかけられていないと、
うん。
あの CD に入っていた謎のソフトウェアの Mac 版はないということなんでしょうね、きっと。だから Windows 版だけ謎のソフトが立ち上がるということなんでしょう、
ね。はいはいはい。
で、しかも、もしユーザーがウェブサイトを訪れて iPod の非互換問題について文句を言えば、ソニー BMG からこのコピー防止技術を回避する裏技的なやり方について電子メールが送られてくると。 裏技ですよ。
裏技って。
どんな裏技、コマンドなんでしょうかね。上上、下下、右右、左左ですかね。
ねえ。
で、BB だと、無敵みたいな。
裏技いうのはちょっと面白いニュアンスですね。ねえ、
ニュアンスですね。ぜひ裏技だ、聞いてみたいもんですが。まあきっとね、誰かが裏技をもうすでに公開しているんじゃないかと、インターネットの世界では。
まあ、広まっちゃうでしょうね、こういうのね。
まあ、この技術を作った人に言わせると、はい、まあ、この技術は除光体だと平均的な消費者が好きなだけコピーを作る意欲を削ぐことを狙っていると。
なるほど。
まあ、いわゆるカジュアルコピーと言われるね、こう、うん、ガッチャンとやったらあっという間にできちゃったよみたいな、そういう状況は一手間かけさせるということで、うんうん、まあ、それでも、こう、何パーセントかね、何十パーセントかわかりませんけど、コピーを防ぐことはできるだろうという、
うん、
そういう、まあ、態度ですよね。
はいはい。
まあそれはなんかいいことなんじゃないかなと、いいことというのか、ちょっとやっぱりね、一手間かけさせるっていうのは確かに、前の放送でも言いました、落としどころというんですかね。そこら辺を、うん、どうなっていくのかっていうのは今後もちょっとこう見守りたいというか、自分自身もいろいろ考えていけたらいいなと思っておりますね。
はい。
これからも追い続けていく話題になろうかと思いますが。
はい。
ですね。今週はというんですかね。我々二人ともミュージカルバトンなるものに振り回された一週間でございまして。
すごかったですね、今回のなんかね。
すごかったですね。一気に台風のように本当に、インターネット界を駆け抜けましたね、日本
の。ねえ、見るサイトがみんなもうバトンが飛び交っててね。なんだこれはっていう。
本当にね、音楽配信メモから僕が回ってきたんですけれども。
はい。
馬乗りラジオでこれネタにしようと。二人で、5曲とか、あげたりして、そういう放送を一個作ろうと、今週
は。はいはい。
と思ったんですけど、これは、やばいと。というか、5人誘わなきゃいけないじゃないですか、
今週って。はいはいはい、はい。
これ、今週の土曜日まで引き伸ばしたら、もうみんなやるぞと、俺の知り合い。ただでさえ、インターネット上に少ない知り合い。もう5人なんか確保できないと。これは急がなきゃいけないわと思って、で、慌てて書いて、で、とりあえず、与田さん含め、日頃お世話になっている皆様に回しちゃったわけでございますけどね。
はいはい、
そしたら、与田さんが律儀に、書いてくださいまして、与田さんも律儀に5人回していただきました。まあ本当にね、15回で、地球一周しちゃうわけなんでしょ？
なんか、という計算式がありましたね。
ね俺全然数学弱いんで、それが具体的にどういう数字なのかよくわかんないんだけど。まあね、だから、やっぱり急いでやってこない、急いでやっといてよかったね、と思って。
うん、まあこういうのは、まあいわゆる一種の祭りみたいなね、うん、ありますから、ね。
改めてでも、そういうふうにこう、いろいろ聞かれると結構あれですね。考えましたね、今回はね。
そうですね。
面白かったのは、最初の質問のコンピューターに入っている音楽ファイルの容量というのが、全くこう、結構音楽好きのサイトの人たちに、まあ当然振られるわけじゃないですか。
はい。
日頃よく音楽について書かれてるようなサイトに。でもそういうサイトの人たちでも、もう全然その態度が違うのね。
そうですよね。だから、うん、すごくこうデータとして何ギガも持ってる人もおれば、極端な話入ってませんとかね。
そうそうそう。
もう CD で聴きますみたいな。
その辺
結構こう両極端でしたよね。
あれ、分かれてましたね、はっきり ね。面白かったですね、うん。ちなみに僕もあんまり聞かないんですよね、正直なところね、PC では。
はいはいはい。
うん、だって、パソコンで聞くね、こう、MP3 プレイヤー立ち上げたりとか、
はい、
CD をこう吸わせてとかっていうより、
はい、
CD 買ってきて CD 入れて、ガッチャンと再生させた方が楽なん
ですね。早いですもんね。
うん、その、なんて言うんだろう、楽っていう感覚、なんじゃないかなと思いますね。僕、結構この、そのコンピューターに入ってる音楽の。
確かに、こう、ラジカセなり、こう、コンポなりを立ち上げて、さっと入れて、すぐ音が鳴るっていうのと、こう、パソコンを立ち上げるのに、こう、1分ぐらい待ってとか、 そういうのことを考えたらやっぱりまだまだ CD ラジカセとかそっち方面が早いというかこう便利ですよね。
ね、うん、で俺の今持ってるのなんてあのペンティアム3の1ギガのパソコンをまだ使ってるんで家では。
はい、
もうとろくてとろくて iTunes なんか立ち上げようもんならねはーっていうぐらいの時間なんですよ。その単純に iTunes のシャッフル機能っていうのは楽しくて、
はいはい、
面白いんだけれども、もうなんかそのね数秒じゃないな数十秒がね足る、
うん、
その辺のまだあれですよ、僕もこう微妙な切り替えができないというのか。うん、
iTunes もだから1000曲とか、まあ、1万曲とか行くともう本当に遅いですね立ち上がるので。
ああやっぱね、うん、まああんだけの曲を管理するんだもんね。
そうですね。
そうかとは思いますよ。
うん。
うん、しかしあの与田さんのを見ると結構ゲームミュージック多いっすな。
ねえ、
あのちなみに俺なんかさ、
はい、
よく聞く曲みたいなのでさ、まあ、よくは聞かないんですけど思い入れのある曲として、はい、細川たかしの心残りを入れたんですよ。
はいはいはい。
なんか俺失敗した？俺そういうこれ意図を間違えた、こういうの。あのなんかみんなはね選曲がかっこよかったりおしゃれだったりしてね、もんどみんなさらけ出せよみたいな、
うん、ちょっとねお前らおしゃれすぎる選曲ばっかりやろみたいな、
ね、なんかねちょっとね騙されたな、うん、
プロデュースとか言ってるのは俺だけですから ね
お互い演歌にゲームミュージックですよ、それはね馬乗りラジオがねこうなんていうかメジャーにはなりませんよ、これロードオブメジャーにはいかないですよ本当に、なんかね本当にね自分のを見て他の人のを読んでね改めて思いました。
あこれはもうモテないなと思いましたね。
モテないよねというか実に二人であのさっきまあ打ち合わせをしながら喋っててどんどんこう話が暗くなっていっちゃったんですけど、はい、あのお題渋谷系を通ってないっていうのは
あ、はい、
これはね、
はい、
でかいよ。
でかいですね。
でかいでかい。人とね、うん、話ができない、
うん。
音楽話できないんだ、俺たちは。みたい
な。ね
え。あー、渋谷系はね、ごめんなさい、知らないんですよ。
通過してませんでした。
してませんでした。だオリジナルラブとかね、最初聞いた時に普通、やーんと思っちゃいまして、あとね、フリッパーズギターはね、予備校武器のあれしか知らないんですよ。
あ、もう僕も全く同じです。
すいません、許してください、本当にね。なんですよね。
だから割と本当おしゃれな選曲、まあ多かったといえば多かったですかね。
で結構やっぱ自分が見てるサイトの人たちにとって結構青春がそのいわゆる渋谷系の人たちっていうのが意外に多いんだな。
そうですね。
うん、思いはありましたね。ちょっとね。うん。やっぱりそういう人たちが今大人になってんだなっていうようなね。
はいはいはい、はい。
昔だから僕が大人になった頃テレビとかでこう効果音とかでガンダムの音とかが使われたりするようになってきたんですよ。
はいはいはい。
ああ、要するに、なんて言うんだろう、そういう人たちが、いろんなところで力をつけてきたというか、自分の好きなようにやらせてもらう環境に、だんだんこう、なっていったと。
はいはい、
うん。で、自分の好きなもんだったら、それでガンダムの、じゃあ、なんか使え、みたいな。で、今なんとなく、こう、世の中渋谷系結構、使われたりしてるじゃないですか。
まあ、CM とかでも聞きますよね。
ね
え。
やっぱりそういう風にその渋谷系を聞いて大人になった人が社会で力を持ち始めて自分でなんか CM の曲とか決めていいよみたいな感じになった時によっしゃよっしゃフリッパーズ使おうみたいなね、そういう風なことになってきたんだなっていうような、なんかそういう気はしましたね。
いわゆる再評価っていう流れはまあ大体そういう構造なんでしょうね。
まあそういうことなんでしょうね。みんななんていうか社会でこう大人になれた、大人になってきた人がこう、もう一回、なんか自分たちの思い入れをこう出せるような時代になってきて、で、出してきてっていう再評価っていうね、いいんじゃないかなと思いますけれども、なんかこう、 僕たちは違うところに行ってしまったんだな、みたいな。
ちょっとした疎外感みたいな。
疎外感みたいな、寂しさみたいなのが、ちょっとありますのでね。ぜひ、細川隆の心残り、僕も好きだった、私も好きだったというですね、コメント、いただきたいな、みたいな。
演歌を上げてる人は本当、どうなんですよ。あんまりいないんじゃないですかね、今回ね。
嘘ですよ。絶対ね、みんなね、ベスト10とか聞いてる、育ってきたじゃないですか。みんなね、掘り起こしてみましょうよ、自分の音楽的体験を。
ねえ。
ねえ。いや、俺ね、昔ね、パチンコ屋で、宇宙戦艦ヤマトのパチンコがあるんですよね。
はいはいはい。
それで大当たりになると、じゃんじゃんじゃじゃんってか、あれがかかるんですよ。
はいはいはい。
それをなんかパチンコ屋の前を通った時に耳にして、
はい、
うわ、ヤマトだーみたいな。俺、ヤマト5歳ぐらいなんですよ、いわゆるね。
あ、そうなんですか。
もう全然、はい、いわゆるもう子供の頃なんですよ。まあ、自分で自我として、そういうのはやっぱガンダムとか、そういうので、こう、育ってきたと思ってんだけど、実際はやっぱヤマトとかの影響をどっかでね、持ってるんですよ、俺ね。なんか、あのヤマトの主題歌って、むちゃくちゃ、文化っぽいでしょ。
まあまあまあまあ、そういうとこあります
ね。四つ打ちのマーチングでさ、で、だからなんか自分がね、ハウスにはまったのも、そこにつながりがあるから、ハウスの四つ打ちとヤマトの四つ打ちは、時代を経て、こう、結びついたのかな、みたいな。そんなことをね、ふと思ったりもするんですよ。失敗したなぁ。
もうちょっとでも結構ね。ことを考えた選曲にすればよかったかなとかね。
最後に買った CD は僕の 5枚は結構、あれでしょ。いいでしょ、いいでしょ、無理やり言わせる。シンガーソンガー聞くんだ、みたいな。
お
ー、
ね。
ああ、いや。
コールドプレイ聞くんだ。
聞くんだ、みたいな、ね。クラフトワークって誰っていう。エルクラフトって誰みたいな感じでしょうけどね。
ね
まあ、あの2話はちょっと目つぶってもらって、あ、ボノボなんか聞くんだ、みたいな。いやまあ最近は本当にちょっと忙しくってですね、いろいろゆっくり CD をこう選んだりする時間がないんでね、
はい、
本当にこんなが CD を単純にこう買ってるんですよ。なんかこう入ってきた音楽でいいなと思ったものをその片っ端から買うみたいな。自分からこういろいろこうね、視聴サイトとか行ったりね、視聴機をこう、いろいろガッチャンガッチャンしてみて、っていう音ができないなっていう感じなんですけども。ヨダさんが選んだ、この最後に買った CD はまさしく、なんていうんですか、視聴を経てという雰囲気が。
出ないとこう出会えない。
出会えない。
エロアルバムばかりかもしれないですよね。
なかなかね、QODIBOP ですか、先ほど読み方を教えてもらったんですけど。
はいはい。
これとかは、どんな感じの？
ポストロックなのかな、もう雑把に言うと。
ポストロックね。あれだよね、あれ。ポストロックだよね、やっぱね。あるある。
バカにされている
。すいません、違う、とんでもないですよ。そんなことあるわけないじゃないですか。わかんないから言っただけです。ポストロックね、あんま知らないんですよ。すいません。割とこう、与田さんの5曲も、
はい。
なんていうのか、ストレートないですね。俺なんかほら結構ストーンズのジャンピンジャックフラッシュとか、
はい。
ストレート投げてますけど、
うん、
ストレートだなと、思ったのは YMO のビハインドザマスクぐらいなもんで、これもまあ多くの方にとってはこれとてストレートではないでしょうな。
ここ、まあ多くの人にとってはそうかもしれないです ね、
うん。ケン石はね、でも結構、ご自身もベッタベタですねと書いておられます。まあこの95年っていうのは確かになんかね、うまく言えないけど、妙な年というのか、
そうですよね、うん。テクノがなんだかこう、妙に浸透した時期でもありますよね。う
ん、この頃、うん、ちなみにポップス界も結構、95年って名曲多いよね、なんて言われるような時期でもあったりして。はいはいはい、俺はちなみに93年だったかな、YMO の、再生とその消滅によりですね。
はい。
燃え尽きてところですけど、ね。ダメね。まあ、この頃っていうのは、あと、ほら、 ふと思い直してみるとですね、
はい、
あのマルチメディアだったじゃないですか、うん、時代なんとなく。
いわゆるそういう言葉が出だして、ね、
CD ロムとかあったじゃないですか。
ありましたね。
ザ、CD ロム雑誌みたいな。
はいはいはい。
俺はなんか、あれはでもなんかあれですね、好きだったな。好きだったというのか、よく覚えてるのは、うちのかみさんが当時 Mac でいろいろイラスト関係の仕事をしてて、
はい、
で、俺はまだその頃、98を使ってて、
はい、
で、CD ロムがあると。で、はいはい、CD ロムに、ゲイシャガールズのビデオがこれ入ってんだと。それ CD ロムで見られるんだよっていう話で、わ、ゲイシャガールズ見たと思って、それを買ってですね、うん、うちの、あの、カメさんの家まで行ってですね、あの、CD ロムで、こんなちっちゃい画面でね、こんなって言われてもあるんですけど、
はいはいはい、
ちっちゃい画面でなんかそこで、まっちゃんとハマちゃんがなんか芸者の格好してるのを、おーと思って見て、あれは結構感動的でしたね。この頃ですよね、ちょうど93、4、5ぐらいかじゃないかなと思うんだけど、あの頃の CD ロム、なんかもう一度見たいような。
この辺にね、雑誌の付録としていっぱいついてたやつと、今こう集めて資料として持ってこと結構面白いかもしれないですね。
結構面白いかもしれないですよね。もう一度いろいろこう見てみたいような気もしますが、
はい。
でもなんかこの頃のってもうあれなんですって見られなかったりするんですって今の。
そうですね。この頃のクイックタイムの形式のプレイヤーじゃないと、今のパソコンじゃ見れないとかなんかありますよね、
ちょいちょい。そうなんだ。なんか意外に、やっぱ早いね、コンピューターの世界というの
を、ね、
ちょっと前のもんがすぐ見られなくなっちゃったりするのもん、ね、なんか温故知新な感じしたいような気もするけど。
まだ10年前です
ね。10年ですよね、ほんとね。一昔ですよ。
うん。
で、まだインターネット以前でしょ、いわゆる。まあ、インターネットはあったんでしょうけど、
ね、
それはインターネットがいわゆる商業化というのか、あの、いろんな人に積極的に使われる、ギリギリ前ぐらいだよね。なんか、あ、べっこう飴とか懐かしいなとか、ふと。
懐かしいっすね。
テレホじゃ重いのよ、みたいなね。
11時超えた瞬間に重くなるっていうね。
瞬間にね、重くなるっていうね。なんか懐かしいっすな。そんなんだからおっさんって言われるんだ。ねえ、ADSL しか知らないよぐらいの勢いでですね、お届けしなきゃいけません。
あ、そういう世代がでももういるでしょう ね、中学生とかになるとね。
いるでしょうね。光がデフォでしょう、みたいな感じ。いいない
いっすね。
ねえ。しかし最後に村下構造の火だまりを入れるあたりがやはり、さすが与田さんのこう、なんていうか、こだわりが見られますね。
まあ、ミクシーでの管理人ですからね。
ね、入れとかないとね、やっぱね。でも、やっぱり、ライフタイムベスト5曲とかやれても困るね。本当に困る。
まあ、それはまあ、不可能でしょ。
不可能ですよね。ほんなら毎回変わりますよね。YMO だって1曲あげろって言われても、今日はライディーンだったけど、明日は9かもしれないみたいな感じですよね。やはり、まあ、最初からもう選べないものとしてなんか、全く、違うものを選んでもよかったのかなと思ったりもしましたね。
な、そういうか何かこう自分なりに縛りを設けて選ぶしかないですよね。
そうそうそう、津田さんがまさしくそういう縛りをこう入れてやってましたね。
ですね。
なんかそれは綺麗だなと見せ方が思いましたね。もうさすがにミュージカルバトンはあの沈静化の動きというのか、もう回せないから、フォークス回すみたいな。もう誰も、もうみんな回ってるんで、とか、
ね、
まあ、そりゃそうだ、みたいな。あとは小泉師匠ぐらいのもんでしょうよ。あの人ブログやってないか。まあ、だけども、面白いお祭りでしたね。
そうですね。
あの、なんか今、ビデオゲームとかのバトンもあるらしいです、
ね。ああ、ちょっとしたアッシュみたいなのがまた、ね。
なあ、俺言われても困るな。パンチアウトかな。思い入れがあるの。任天堂の。あれね、唯一ね、ゲーセンのゲームで俺が上手かったゲームなんですよ。
へー。
あの、チャンピオンになれたんですよ。5人ぐらい、6人かな、勝ち抜ければチャンピオンなんですけどね。
へー、すごいですね、
うん。で、6人目とかになるともう後ろにギャラリーが来る。それにね、唯一それだけ、 あの、後のゲームは全くダメだったんだけども、
うん、
それだけできた。あと、あ、ドンキーコングかな、
はいはいはい、
ドンキーコングらのちょっとずらして、ワープみたいな、
ね、15、はいはいはいはい、
一面のね。
はいはいはい。
あのワープはなんか感動的だったの。子供時代にね。こんなことできるんや。そんな取り留めもない話。
ものすごいおっさんくさい話。
すいません。すいません。どうに。楽しんでいただけたでしょうか。楽しんでいただければ幸いです。今回も最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました。ご意見ご感想等お待ちいたしております。サイトを見ていただければわかるんですけれども、メールアドレスが実は変わりましたんでですね、メールをもし、書こうかなという方はですね、の続きを読むのところをポチッと押していただくとですね、わかりますが、あのメール、mail@ko.rdy.jp という風に、なっておりますんで、いただければ幸いですと。サイトにはね、全角でわざと打ってます。もうね、前に晒してたアドレスに、メールが来まくりましてですね。
ああ、はいはい、は
い。いわゆる迷惑メールが。大変なことになっておりますんで、すいませんけれども、ちょっと一手間なんですが、対策を立てさせていただけましたので、よろしくお願いいたしますということです。与田さん何か告知はございますか？
告知、昨日、一昨日ですかね、まあ、大阪に難波っていうところがあるんですけれども、そこの近くのブックオフに入って、ブックオフからこう出てきたら、笑い飯とぶつかりました。
それ何の告知なんだろう。いや、それは、うまい。でも、すごいことですよね。
びっくりしました。ね、
それはびっくりしました、
ね。笑い飯やと思って。
こっからまた一ネタですか？あともうね、録音時間があともう1分ぐらいなんですけど。だそうです。笑い飯の皆さんよろしくお願いします。
しょうもな。
しょうもな。というわけで、今回も与田さんとお届けいたしました。また、次回、来週お会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
新しい。